時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、だいぶ空が明るくなってません？
そうですね、なんかこんばんはっていうのもちょっと気が引けます。
ですよね、ずっと暗かったですけど、
いや、だんだんいい季節になってきましたよ。
今日も暖かかったですもんね。
そうですね。
まあ、そんな中、先週は卒業の、お話がですね、卒業式のお話がたくさん僕の耳にも入ってきたんですけど、はい、森部先生のところの教え子さんたちも卒業のね、シーズンだったんじゃないでしょうか。
そうなんです。20日に卒業式がありました。
あ、そうなんですね。
はい、
いかがだったですか。もう泣きましたか。
泣きませんでしたね、今年は。
あ、そうですか。泣く年と泣かない年があるんですか。
あるんですよ。卒業式では泣かないですね。
はいはいはい、
卒業式が終わった後に、
はい、
その卒業証書授与っていうのはまた別の部屋で、
はい、
コース制ごとにこう渡すんですね。
はい、
そんでそれが終わった後に、まあ、例えば後輩たちが、まあ、企画をした、その先輩を送り出す会みたいな、まあ、その場でちょっとグッとくるようなことがあったりする年もあると。
なるほど。
今年はそれはなかったですね。はい、
そうなんですね。しかし、結局森部ゼミの生徒さん何名が巣立たれたんですか。ゼミを持ってらっしゃるんですよね。
そうです、そうです。今年は16名、
16名。
はい、
ですね、森部先生の下で厳しいカリキュラムの中、
はい、
筋トレした方が楽かもしれないというようなカリキュラムの中、いろんなこう試練を与えてそれをクリアした子どもたち。
そうですね。あ、まあ、子どもっていうか、まあ、まあ立派な大人なんですけど。
あ、そうですよね。
いや、まあ、その違った意味でそのこう涙は出なかったんだけれども、うん、感無量みたいな感じのものはやっぱありましたね。
うん、今年の生徒たちはどんな生徒たちだったとかいう印象ありますか。
ですね、今までで一番いろんなイベントを積極的に取り組んだ学年だったと思います。
そうなんですね。
はい、でちょうどあの4年前の東北大震災が起きた年に入学をしてきた子たちなんですね。はい、やっぱりまあそういった意味ではその、まあ、日本中 の、 その大問題だったわけですから、それにまあ紐づけてこうやっぱりよく覚えてる子たちなんです。で入ってきた時って全然喋れなかったんですよ、みんな。はい、まあ、例えばそのこう無茶振りするじゃないですか、
はい、
なんかそのこうイベントの時とか、
ええ、
お前どう思うみたいな、
はい、
何言えばいいんですかみたいな感じで、何言ってんのお前みたいな、もうガンガン突っ込む感じで全然喋れなかったんですよ。でこれ大丈夫かなっていうふうに思ったのが、まあ、今年卒業した子たちだったんですけど、これがですね、まあ、だんだんやっぱこう数そのいろんなイベントをこなしたりする中でプレゼンテーションにも慣れてきて、やがてあのまあ九州大会とか の、 その学生のプレゼンテーション大会とかあるんですけど、まあそれで優勝するぐらいのレベルまです
ごいじゃないですか
来たりとかですね、本当にその外からですね、外部の企業さんとかからその森部ゼミの学生さんにこの仕事をお願いしたいんですけどっていうことでも仕事として振ってもらったりとかいうようなことがもうたくさん出てきた学年です。
ということはすごくこう成長のこう幅が大きかった生徒さんたちをたくさん見たということですね。
そうですね、まあ、成長がまる程度見込まれたので、
うん、
まあ、その分もっともっとっていう感じで、次から次に、まあ、無理やり押し込んだみたいなところあったんですけど、
はい、
もうアップアップしながらも結構こなしてくれましたね。
あ、はい、素晴らしい。じゃあ、まあ一つのロールモデルじゃないですけど、今後森部ゼミいろんなイベントをやって、自己の成長を図ることによってここまではいけるんだぞっていうのを後輩たちにも見せてくれた世代と。
そうですね、だから本当にもう4年生はかなりやっぱ余裕がありましたね。その後輩たちと一緒になった時に明らかにやっぱ違いが分かるぐらいですね。外から外部の方が見ても違いが分かるぐらいなので、
そうなんですね、はい、そんな生徒さんたちがですね、今後卒業して、はい、また今後も森部先生とつながってまた何かのきっかけでビジネスも発展する可能性もあると思うとちょっとワクワクしますね。
そうですね、もうこれからも本当にもう対等の社会人として、まあ、お互いにまあ切磋琢磨しながらですね、まあ、よりいいなんかまあ 仕事に関わっていければなというふうに思ってます。
なるほど、はい、素敵なお話ありがとうございます。もう本当にね、卒業生の皆さんおめでとうございます。今回この森部塾を聞いていただいて、森部先生のですね、魂をまたずっと心に刻んでいただけたらなと思っております。
はい、はい、
さあということで今日もマッスルトーク満載でお届けします、福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット吉田総合企画の提供でお送りいたします。福岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。先々週からですね、部位的には足に入っておりまして、
はい、
ももの部分をですね、先週先々週と来まして少し下がっていきます。
下がりますね。
今日はふくらはぎ
来ました。
来ました。
これ結構リクエスト多いんですよね。
ほうほうほう、うん、
ふくらはぎやっぱり気になる方が多いみたいで、で男性で、例えばその筋肉をつけたい人がですね、ふくらはぎを太くしたいっていう人もいるんですけど、
ほう、
女性の方はもう概ねやっぱり細くしたい、まあ、相反することなんです。結構まあ難しい部位なんですね、ふくらはぎって。
難しいというのはどういうことですか？
かなりやっぱり遺伝的にそのサイズっていうのが、まあ、特定されるような場所ではありますね。
もうある程度その人の遺伝子的な、まあ、もう潜在能力的に大きさが決まってると。
大きさが決まってるというか、まあ、その太くなりやすい人とか、
は
い、
ほうほう
ほう、なかなか太くならないとかいうのはもうあります。
逆に細くするもできるんですか？
はい、細くするっていうこと自体は結構難しいですね。
はい、それは何か理由があるんですかね、ふくらはぎという部署にそういう何かあんまり増減が見込まれない理由というのは。
まずですね、アキレス腱の影響がかなり大きいんですよ。
は
い、
アキレス腱、
はい、
ちょうどふくらはぎからかかとに向かってついてる腱ですよね。
はい、これはまあ人体で一番大きなバネなんですけど、このバネが長い人と短い人で太さには大きな差があるんです。
あ、そうなんですか。
はい、
長い人と短い人っていうのがいるんですか？それはふくらはぎの長さの割合からして、まあ、10長さがふくらはぎ、うん、はい、膝裏からですねかかとまであったとしたら、10のうちの、5が腱になってる人と4が腱になってる人とかがいるってことですか？はい、
そうです。
いるんですか？
はい、でこの腱が長い人の方が、はい、まあ、スポーツ選手向きなんですね。まあ、要はそのバネが長いわけですから、
う
ん、速さも出せるし高さも出せるし。
そうなんですか？でも腱は腱でしょ。その長いか短いかでその力は筋肉じゃないんですか？
いや違いますね。
違うんですか？
力は筋肉が出すんですけれども、はい、パワーはその筋肉とバネの、はい、その合力なので。
合力、
はい、
うんうんうん
う
ん、
筋肉はそのスポーツでパフォーマンス出すときには瞬間的に硬い方がいいわけですよ。
ほう、瞬間的に硬い方、
はい、はい、まあバネで考えたときに硬いものをですね、
はい、
ギュッと圧縮したりギュッとこう引っ張ったりとかすると、うんうん、ものすごい力で、まあ、縮んだり反発するわけじゃないですか。
は
い、ゆっくりだったら筋肉が弱い状態だったら力が伝わらないわけですよ、腱にですね。だからスポーツ選手とかの場合はトレーニングによって、うん、その瞬間瞬間でパワーを出しやすくするためにこう硬くなったり脱力したりとかいうことをまあ繰り返しているわけなんですけど、
うんうんうんうん、
でそのバネが長いと、うん、そこの部分というのは筋肉じゃないですから、うん、筋トレやっても太くならないわけです。
なるほど、
はい、ところが、その筋肉が長い人ですね、
筋肉が長いと、
はい、長くて腱が短い人っていうのは、はい、もうどうしようもないわけですよ。
いやさっき言ったその足膝裏からかかとまでが10の場合に、
はい、
短い人と長い人の差ってどんくらいあるんですか？例えば長い人、腱が長い人がその膝裏からかかとまで7ぐらいの長さが腱ついてるよっていう人もいたりするんですか？
いますね。
それが短い人だったら
もう2とかです。
2?2、はい、とかあるんですか？
あります、あります。
短
っ。はい、
でその分筋肉は長いんですか？筋肉の占めるじゃあ面積とか、
そうそう、
量は多いと、はい、
でそうするとそこが発達するのでやっぱ大きくなりやすいわけです。
はいはいはい、ふくらはぎはですね、はい、
で競技特性的に言えば例えば柔道とか相撲とかやってる人たちはそっちの方がいいわけですね。
なぜですか。
重心が下がるじゃないですか、筋肉が重いので。
ほう、
はい、
ほうほうほうほう。
ところが陸上の、まあ、例えば短距離とか跳躍とかで、はい、足をこう股関節をものすごいスピードで回転させなきゃいけないような競技をやってる人の場合は、はい、ふくらはぎが大きいと遠心力が働いて、はい、ロスが出てくるんです、
は
い、だからスピードが上がらないわけですよ。
なるほど、
はい、
ということは、短距離とか走る人は、はい、筋肉が小さくてもいいから腱が長い方がいいと。
そうです。
それも決まってるんですね。
そうですね、やっぱりもうその特性としてですね、どちらの方が適性があるかってことになると思います、うんうん、そうやって明確に分かります。
なるほど、はい、私もまあ薄々ですね、あの子スポーツしてないけど結構ふくらはぎとか大きくてしっかりしてるなっていう人とか見たりもしてたんですよね、
はい、
じゃあそういう、まあ、女性の場合とかはね、あのスカートとか履くからやっぱこう見えるじゃないですか、はい、で補足したいという要望とかも多い気がするんですけど、
そうですね、
そんな場合ってどういうふうに導かれるんですか。
もちろんそのトレーニングをして、まあ、筋肉のまあ形をまあ変え、筋肉の形を変えるというか、まあ、はい、その筋肉が付着している部位はもう変えようがないので、そのトレーニングして一番筋肉の太い部分を太くすることによって、はい、相対的に太いところと細いところとの差を大きくして、
はい、
まあ、あのこう締まった感じに見せるとか、そういうようなテクニックは使っていきます。
なるほど、
はい、それとやっぱりあの余計な贅肉、うんうんうん、皮下脂肪が乗ってるとどうしても太くなってしまいますから、その、
はい、
でギリギリまで体脂肪を落としていくとかですね。でそうするとトレーニングプラスダイエットっていうのはやっぱりセットにしていかないと目的を達成することはまずできない。
なるほど、はい、まあ、確かにそのふくらはぎからあのくるぶしあたりまでなんとなくこうシュッと締まってないなということを気にされる女性もいたりするじゃないですか、はい、そこになんとなく肉があるのかなみたいな。でもあそこの肉とか取れにくそうな気がするんですけど、実際どうなんですかね。
いや、まあ非常に難しいですよね、はい、で皮下脂肪もですね、その部分だけを取るってことはまあできないわけですよ、
うんうん、
まあ、美容外科みたいなところでその脂肪吸引とかをすれば別なんですけど、
はい、
運動やダイエットによって体脂肪が減っていくときっていうのは全身からちょっとずつ薄皮を剥ぐみたいにこう減っていきますので、そこの部分だけをこの特別抜くなんてことができないわけですね。
なるほどですね、はい、そんな中でじゃあその格好のいいコントラストのいいですね、シュッと締まった、はい、ふくらはぎの、
はい、
部分を作りたい、そんな方におすすめの運動といいますか、
はい、
MSPP はございますでしょうか。
これはですね、
はい、
エアハイヒールという。
なんですかエアハイヒール、
はい、
どんなんですか。
まさにエアなので
空気椅子みたいな。
そうそう、あのもうハイヒールを履いてるかのごとく、もうめっちゃかかとを上げるわけですよ。
はいはい、
はい、そして下げない、上げっぱなしです。
バレリーナみたいな感じですか。
そうそうそう、
ほうほう、
もう足の指だけで耐えて、もうすねと足の甲が一直線になるぐらい、そんな感じでできるだけ高く上げる。でそれでキープしてるっていうことですね。上げ下ろしはダメなんですよ。
そうなんですね、
はい、よくあのスポーツクラブとかですね、トレーニングジムとかに行ったら、うん、カーフレイズって言って、
はい、
あのふくらはぎのこう上げ下ろし、まあ、かかとの上げ下ろしなんですけど、ね、こう見た目は、
はい、
そういう運動してその足関節をこう角度を変えながら、うんうん、高くしたり低くしたりってことをやったりするんですけど、これをやると、うん、運動はしてるんだけど結果的にふくらはぎが太くなってしまいます、
う
ん、
あら、
はい、
ここがみんなやっぱ思うんですよ。そこの筋肉鍛えたら太くなるんじゃないの、はい、って言われるんですよ。
あの、ね、ま、結局足関節、まあ、専門的に言うとこう伸ばした時って低屈って言って、
はい、
こう足首をこうぐっとこうつま先をこう持ち上げるような状態になってる時は背屈って言うんですけど、はい、この低屈背屈っていうのを繰り返すってことは、はい、足首の関節角度が変わってるわけじゃないですか、
はい、
足首の関節角度が変わってるってことは筋肉 の, そのこう関節の曲げ伸ばしをしてるってことなんですね、
うんうんうんうん、
で前にもお伝えしましたけど関節の曲げ伸ばしをすると太くなるんですよ、
はいはい
はい、だから運動量を増やすためにそのかかとの上げ下ろしとかをこうトレーニングジムとかで指導してるんですけど、うん、それは筋肉を太くすることには貢献するんですけど細くすることには全く役に立たないんです、
うん、
だから勘違いなんですよ、こう完全に教えてる側が、うん、そうではなくてもう角度を決めてしまってですね、
はい、
で動かさない、まあ、動かさないっていうかその関節の曲げ伸ばしをしない、うん、固定するっていうのがすごく大事です。
なるほど、
はい、
ちなみにこのすねと はい、膝が、
ん？いやいや、足の甲。
足の甲とすねが一直線になるぐらいに、ぐっとする、あの、立ち上がる、はい、ですね、つま先立ち、はい。これは両足でやって良いということですね。
もちろんもちろん。
これ足の、開き具合とかは、指示はございますか？
もう一番立ちやすい状態。
じゃあちょっと開いてても OK ですと。
OK です。
OK です、はい、ということですね。で、まあ大体40秒から60秒。
いや、ですね、ふくらはぎっていうのはすごく持久力の強い筋肉、まあ、チキン繊維っていうのが多いところなので、はい、もう40秒とか60秒とかでも全然足りないです。
なるほど。
はい。
どのくらい？
もう、四六時中っていう意味です。
いやいや、四六時中は無理ですよね。まあまあできたとして、まあ電車に乗ってる時とかでいいですけど、明らかにね、電車乗ってる時もつま先立ちしてたら、おかしい、あいつ頑張ってるわって思われますよ、
はい。いやだからもうお家に帰った家の中とかではもうずっとそれをやってるみたいな感じですね。
あ、そうですか。まあそれも家族から軽減な顔されると思うんですけど、ちなみに片足でやるというのはどうなんですか？
片足でやると結局負荷が増えてしまいますから、やっぱり太くなります。
あらま、これ皆さん気をつけてくださいね。早く効果を出そうと思って、片足でやると太くなる。
ただ、その太くなるっていうのは筋肉が太くなるわけなので、はい、トレーニングをやめれば細くなるんですよ。
ほう。
勝手に。
ええ。
だから、まあまずは運動の効果を出すってことで考えれば、ちゃんとふくらはぎにその刺激がいってるっていうような状況を作ってあげるっていうのは、第一段階として必要です。
なるほどですね。
で、まあ、たまたまそのご自身がすごくこう筋肉が発達しやすいタイプだと、例えばそのふくらはぎとか、はい、でそうするとそれを見極めて、はい、これ以上あると太くなるなっていう時にはそのトレーニングやめればいいし、うん、大丈夫だなっていう時にはもうエア配信をずっと続けていただくと。
なるほどですね、
はい、そうするとあのふくらはぎの下の部分の、はい、あの筋肉とかぐっとこう締まってきてですね、まあ、余計な皮下脂肪とかもやっぱりあの運動が多いところってこと当然のことながらつきにくくなりますから。
なるほど、
はい、それをずっと続けていくことで計画的に細くしていくことはある程度までは可能です。
なるほどですね。もともと太くなりにくいです、なりにくい箇所でもありますので、はい、あまり恐れずに、はい、また硬くなることを目指していくとまたいい形になりそうですよね、ふくらはぎのですね。
そうですね、うんうん、あの脱力してるときはもちろん柔らかい方がいいんです、はい、で力を入れてるときは硬い方がいい。
なるほどですね、はい、はい、ということで今日はふくらはぎ伺ってまいりました。ぜひ皆さんご自宅に帰ったら即つま先立ちです。
はい、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思いますよ。
はい、今日はですね東方神起でスピニングからいきましょう。
どうぞ。